はい、こんばんは。ポポンプグニャンラジオです。ということで。まあなんか昨日、神奈川県議会で、なんか共産党に質問を制限、するかどうかっていうね。まあすごいその県議会が、夜中、っていうかね、まあ朝方までですか。なんかそれが、こうすごい続いてたと、揉め事みたいなのがね。まあ、結局その採決は、せずに継続審議となったっていうことなんですけども、これ神奈川新聞に書いてるんですけど、まあ、これどういうことなのかと。これ共産党がですね、まあ、神奈川県議会での質問でね、ミスとか、まあ、他にブログでもですね、他の会派が気に入らないことを書いたと。っていうね、まあ、そういうことが、度重なって、この共産党への、この、なんていうのね、まあ、攻撃的というか、質問させないようにっていうね、これ自民党、これ民進党もなんかね、まあ、特に自民党がですね、すごく共産党を攻めてると、で、いうことみたいですね。ね、まあ、この共産党が、海外、調査ですか、他の会派の海外調査をですね、こう、県民の福祉向上につながらないと、つながるとは言えないと、県議会のね、ということから、他の会派がですね、一斉に、それどういうことや、と、なったみたいですね。まあ僕もようわかんないんですけども、ただね、まあそれは共産党も僕は非があると思いますと、度重なるミスでね、で、この、神奈川新聞、カナロコにですね、まあ、詳しく、その、昨日の話し合いの模様っていうのが載ってるんですけども、ただ、いくら共産党がこれだけね、まあ、ミスをしたとはいえですね、だからといって、県議会での質問をですね、こう制限すると、共産党だけにね、それはおかしいと。この共産党が議席を持ってるのもですね、これ県民の代表として、議席を持ってるわけで、その県民に質問をさせないっていうのは、やっぱりこれ民主主義の否定だろうと、思うんですよね。その会派、特定の会派にだけ質問させないっていうのはね。だそういう意味でおかしいなと。まあだからこう継続審議になって、これからね、これから本当にどうなるかっていうのがわかんないんですけども、まあまあそれは良かったんじゃないのかなと。神奈川新聞を読むとですね、やっぱ県議会の議長が、やっぱこれはどうかと。質問制限の採決するのはどうかっていうね、やっぱり慎重な発言をしているということで、まあ議長には言って、一定の慎重さというのはあるのかなと思いますね。まあ、僕はもう一つこれ言いたいのはね、やっぱり共産党、側というか共産党関係者もですね、こういうことがあるとすぐレッドパージだとか赤狩りだとかって言って、共産党以外の会派がひどいんですよと、言ってこうこの件を広めようとするという動きが僕にはなんかちょっと目についたような気するんですが、それもね、どうなのかな。まあ、実際そうなんでしょうと。やっぱ共産党っていうのは議会で質問すると。まあ、大体地方議会なんかでもそうなんですけども、ほとんど質問しない、仕事しない議員が多いと。そんな中でやっぱ共産党というのは不正の追及とかね、まあ、そういうところで僕は評価してるんですけども、ただそれをね、単にレッドパージとか赤狩りだとかって言ってこう極端にしてしまうとね、余計に本質がわからなくなるというかですね、わからない人にとってはですね、共産党が言ってることはどうなのみたいな、どっちもどっちなんじゃないのっていう、そういう捉え方をされかねない。いや、そうじゃないんじゃないのっていうのが僕の意見ですね。やっぱりきちんとこのことの経緯を説明した上で、どう思いますかと。あなたどう思いますかっていうね、問うのがですね、やっぱり必要だなと。まあ、このネット社会においてですね、やっぱりきちんと、説明すると。共産党も度重なるミスがあって、これ共産党も、一定のね、ミスは認めてるわけですから、その上での、 こういう質問制限に至っていると、うん、だからといって共産党がミスしたからと言って、だからといって質問制限をさせるというのは、それはおかしいでしょうと。まあ、こういう方にね、やっぱり持っていってほしいかなと。この冷静な議論というかね、ちゃんと言えばわかりますから、有権者もね、どっちがおかしいですかと。ミスしたのも悪いけども、それで議会で質問させないっていうのもおかしいでしょうと。ということでね、そういうふうに持っていくべきなんじゃないのかなって僕は思いましたね。まあ、あとはね、あと今日、まあ、びっくりしたというか、社民党がですね、まあ、民進党に合流を検討すると。これ、社民党の吉田忠智さん党首ですかね。党首がですね、まあ、民進党に、合流を打診したと、いうことでね、まあ、僕はこれはね、やっぱりその評価したいというか、やっぱりもう社民党というのはもう次の参院選で本当に政党要件を失いかねない危機的状況であると、そのもうなんていうんですかね、5人議員が5人ないと政党要件がなくなるんで、まあ、あと得票数もあるんですけども、だからもう社民党もだいぶね、こう、もう追い詰められてると、消滅の危機にあると。でも今まで社民党というのはですね、選挙後に合流を考えるとかね、そういうことを言ってはったんで、いや、それじゃ遅いかなと。やっぱ僕はね、この一旦やっぱりその民進党と合流した上で、社民党の組織というか立て直していくと、っていうのが僕はねやっぱり最善なのかなと、まあ、思うんで、これは初めて僕は吉田党首っていうのはね、もう地味で何やってるか分からへんなと思ったんですけど、まあ、それは評価したいなと思ったんですけども、まあ、しかし一方でやっぱり社民党の内部では聞いてないよと、どういうことやねんというね、なんか声があるみたいで、まあ、これがまだちょっと一揉め二揉めしそうな感じになってると。いやでも僕はね、まあいろいろね、その反発とかもあると思うんですけども、ただやっぱりね、この社民党の将来政党要件が失いかねないと、いうことを考えれば、やっぱ合流もやむなしかなと。やっぱ選挙後では遅いと。やっぱ選挙前に合流することがですね、やっぱその、組織、今までの組織とかね、生き延びる道なんじゃないのかなと。まあ、あと生活の党もね、って思うんですよね。まあ、だからこれも、やっぱその小林節さんの国民怒りの声、っていうのがですね、その表明したと、小林節さんがね。まあ、それも原因の一つであるみたいで、まあ、そういう意味では、小林節さんのこの出馬表明というのは、少しはプラスになったのかなと思うんですけども、ただ社民党が、そういうね、ことを考えてるっていうことでいくと、まあ、ますます国民怒りの声、小林さんのっていうのはですね、まあ、やめた方がいいんちゃうかなと。もう票も取れないでしょうと。っていうのは思いましたけどね。まあまあ、こっちもね、うまいことまとまってほしいなと、思いますけどね。まあ、ということでね、今日はこの辺で、いつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。